恵みをいただく御言葉は第一列王記9章10節から28節までです。第一列王記9章10節から28節、はじめに14節までをお読みいたします。ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かかって建て終わった時、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、モミの木、モミの木材および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はガブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らを御言葉の前にして整えてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、我ら一同心も体もすべて健やかに整えて、あなたの命の御言葉をすっかりといただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ、ソロモンが諸々の、神殿、またその諸々の事業を、それを完成し終わった後のことが記されており、そしてこの15節以降、ソロモンが諸々なした事業やまた政策について、あるいは軍事政策や貿易政策、それについてが今日の箇所に記されております。でソロモンは主の宮を建て終わりました。でそれに対して非常に多大な功績をしたツロの王ヒラム、彼に対してもその報酬を与えるんですけれども、しかし今お読みしました通り、ヒラムがソロモンが与えたこの報酬、すなわちソロモンはガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えたんですけれども、しかしヒラムがやってきてその町々を見たとき、それは彼の気に入りませんでした。でそれで、ヒラムは、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですか?言いました。下の客室を見ますと、このガブル、その意味は、ないのと同じという意味ですね。ヒラムの目から見れば、ソロモンが与えてくれたこの報酬はないも等しい、そういうふうに見えました。サマリアの町々、ガリラの地方の20の町々、そこ、イエス様が育ったところですね。ナザレ人と呼ばれる、その呼称は、当時は別称と呼ばれ、別称に相当しました。要するに分別するような、そういうあの田舎、あのないも等しい、あそこから出たナザレ人イエスか、そういう、言葉で使われました。ソロモンはなぜこのような町々をヒラムに与えたのか、もうここにもうすでにソロモン王のその時代に影が差しているような、そういう感じがします。実説見ますと、この時はソロモンが主の宮と王宮の2つの家を建て20年かかって建て終わった時です。ソロモンのその治世、40年の中のもう半分、回った時、もうすでにソロモンも、 当初はすごいふんだんな、豪華絢爛な形で祝福はされていたんですけども、でもソロモンがこれらのまちまちぐらいしか、その褒美として、もう本当に最大功労者、のような、そしてもう20年という長い付き合いのそのツロの王ヒラムに対してそういうつまらないものしか与えられなかった、ね、ちょっとソロモンらしくないですね。ソロモンはかなり、応用で、豪勢に、もう太っ腹で人々に与えるようなそういう印象なんですけども、でも、ね、このツロの王ヒラムにはもっともっと素晴らしいものを与えてもいいんじゃないかと思えるんですけども、でもこういうものしか与えられなかった、何か影が差しているかのような、そういう感じが見受けられます。で、まあ、そのソロモンがなぜそういうふうに影が差しているか、ソロモン自身が、やはりその彼の御言葉に対する姿勢に、まあ、少々妥協が、まあ、当初から見られているんですけども、この、ね、ガリラヤの町、まあ、つまらないものかもしれませんけども、でも約束の地の町々です、ね、あの主がアブラハムに対して約束されたこと、またヨシアに対して約束されたその土地は、ね、あのエジプト川からユーフラテス川に至るまでその土地をあなた方に与えよう、ね、乳と蜜の流れる土地です。そこの土地、ね、土地というものはまたレビ記の方を見ますと、もう土地は人に、ね、譲ったり永久に誰かに与えたりできるようなものではないんですね。土地、そこは、ね、もしある人がその修行の土地、自分の相続地がもしものすごく貧しくなって手放さざるを得なくなったような時でも、ね、ヨベルの年にはちゃんと戻ってくる、ね、そうして土地は必ず、その部族ごとのものとして誰かに永久に与えてはならないもののはずですけども、ソロモンは、ね、それを異邦人に、ツロの王ヒラムに与えております。もうこのこと自体、まあ、主の、立法にかなっていないことなんですね。まあ、ヒラムが気に入った気に入った以前にソロモンはこの、主の約束の地を異邦人に与えるということを犯しております。また15節以降、まあ、15節以降の方は、ね、ソロモンの事業や政策が記されているんですけども、ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを建設した。まあ、自分の宮殿と主の宮、まあ、それについては、ね、前回までのところで、ずっと見ていきました。またミロとエルサレムの城壁、ね、これらの、町々、それからハツォルとメギドとゲゼル、まあ、かなり、まあ、軍事的な、町々です。それらのものを建設していきました。16節からエジプトの王パロはかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺し、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこれを与えていたので、ソロモンはこのゲゼルを再建した。またシモベテヘホロンとバーラテおよびこの地のアラノにあるタデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設した。まあ、この町々、ちなみにこの中にメギド、という町が出てくるんですけど、ここはもう昔から、戦争が絶えない、町でした。黙示録にも、ね、メギドは出てきます。でこのメギドのところに、世界中の軍隊が集結して、そこで大きな大戦が行われる、大きな戦争が行われる、ね、そのことも、まあ、予言されております。またソロモンは、ね、戦車のための町々や騎兵のための町々も、それも建てました。ね、騎兵、 主はモーセを通して、王たる者は、ね、多くの妻をめとってはならない、多くの馬を集めてはならない、馬を集めるためにエジプトに、ね、戻ってはならない言われましたけれども、ね、馬をソロモンはたくさん集めるんですね。しかもエジプトと交流しております。このソロモンの妻である、ね、パロの娘、ソロモンはかなり彼女にいろいろなことを尽くしております、ね、彼女のために、町を建てたり、また、ね、ミロを建てたり、そういうことをしております。また20節から22節のところに、このカナンの地にもともと住んでいたカナン人に対する扱いがあります。主はもともとカナン人に対してはどういうふうに、ね、しなさいと言われたか、ね、整絶しなさいと言われておりましたけれども、でもソロモンは、それに対しては、妥協するんですね。20節からイスラエル人でないエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が聖絶することのできなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫をソロモンは奴隷の区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。で、イスラエル人に関しては、なんか下っ端の、その戦いに出すような、そういう二等兵的な扱いはしないで、そういうエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ね、そのような者たち、違法の民をそういうふうに徴用したんですけれども、でも、ね、ここにも、その、ソロモンの、妥協、それが見られております。後々この現地人たちが、イスラエルの神主を拝まないで、むしろ現地の神々を、ね、それを、ずっと引き継いで、それを信じていた彼らを生き残したことが後に、ね、このイスラエルを偶像礼拝と導いてしまうんですね。北イスラエル王国と、ね、南ユダ王国に分かれた時、もう北イスラエル王国は本当にもう偶像礼拝、この現地の人々が拝んでいた神々に仕えるようなそういう時代に突入してしまいます。南ユダ王国も、時にそういう、悪いような時代になった時、このもともといた、このカナン人たちの拝んでいた異教の神々、ね、それらを拝むようになってしまいます。ソロモンは彼らを生き残して、ね、ソロモンとしては、いろいろな世との妥協があるんですね。エジプトの女性と、ね、結婚してエジプトと妥協し、また、このもともと住んでいた、カナン人、ね、本当は聖絶するべきカナン人、ね、彼らを生き残した、それは人から見れば憐れみ深いと、見れるでしょう、けれども、でもそれは主の御言葉にかなっていないことで、それが後々、ね、その妥協していたもの、本当はしなければいけないことを、ね、後回しにして、ね、何を自分の代でそれはすることはないだろう、ね、明日やればいいや、ね、そういう妥協から、その、ね、災いの芽が根っこを生やし、ね、もう茨を茂らせて、もう引っこ抜き不可能になるまで、そういうふうになってしまう、そういうことがあるんです。また、23節以降の方、また再びソロモンの事業、また工事について記されています。ソロモンの工事を監督する者の長は550人であって、工事に携わる民を指揮していた。パロの娘がダビデの町から彼女のために建てた家に登ってきた時、ソロモンはミロを建てた。ソロモンは主のために建てた祭壇の上に1年に3度全焼の生贄と和解の生贄とを捧げ、また主の前にある壇で香を焚いた。彼は宮を完成した。ソロモンの その工事についての、まあ、補足的なことが書いてあります。そしてまた、パロの娘、ね、ソロモンが目取ったパロの娘がのために、ね、彼女のために、ね、家を建てた、ね、そこに、彼女が登ってきた時ソロモンはミロを建てた、ね、どうもこのパロの娘に対してかなり特別の扱いと言いますか、ね、まあ、豪勢な家を建てたり、またミロという町を建てたり、何かエジプトのこの娘に対してかなりのことをしているようです。また25節、ね、ソロモンは主のために建てた祭壇の上に年に3度、ね、イスラエルには3回、男子たる者が集わなくては、ね、エルサレム宮殿に集わなくてはならない祭りがあるんですけども、まあ、そおそらくそのタイミングでしょう。年に3度ソロモンは全焼の生贄と和解の生贄を捧げる、そしてまた主の前にある壇で香を焚いたあるんですけども、もしこれソロモン自身が、これしていたとするならば、それは、また重大な立法違反です、ね、王たる者は、神殿で香を焚くということを、ね、それ許されていないんですね。祭司たる者が、ね、香を焚くということが許されているはずですけれども、でも、ね、ソロモンがしていたとするならばそれは、ちょっと問題なんですね。まあ、ソロモンが、そういう香を捧げるようにさせていたということならば、まあ、問題はないんですけれども、ね、後の時代、ね、王が高慢になって、主の宮に入って祭壇に香を焚こうとしたところ、祭司たちに止められて、で止められた王がその祭司たちにいさめられたことを怒って香を焚こうとしたら、ね、もうその額に、ツァラートが現れた、ね、そういう、確かウジヤ王だったか、まあ、ちょっと覚えてないですけども、ね、そういうことも後にありました、ね、香で焚くべきもね、香を焚くべきは祭司であって王ではないんですね。もしソロモン自身が主の前で香を焚いていたとすれば、ね、それはちょっと問題があることです。26節からのところは、こちら海洋貿易について記されています。またソロモン王はエドムの地のアシの海の岸辺にあるエラテに近いエツヨンゲベルに船団を設けた。この船団にヒラムは自分のしもべであり海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。420タラント、かなり、たくさんの量です。下の客室見ますと1タラント34キログラムありますね。ちなみに、ヒラムがソロモンに送った金の分量については、14節にありますね。ヒラムは王に金120タラントを送った。まあ、ちなみに、その後の海洋貿易、この航海における海洋貿易、オフィルから運んできた金は420タラントですね。かなりの分量の金が運び込まれました。ですからソロモンの時代、経済的にも物質的にも、祝福はされているんですけれども、でも、しかし霊的な、妥協といいますか、ちょっと何か陰りがまた、このところで 見えてきているような、そういう、気がいたします。霊的な妥協が、ね、物質的な衰退につながっていきます。私たちはよく気をつけるべきです、ね。この間のエペソ書の公開説教のところで、あなた方はもうすでに天における霊的祝福でもってもうすでに祝福されている、ね、祝福され済みなんだ、ね、エペソの一章の3節から5節のところにありました、ね、天にある諸々の霊的祝福でもってあなた方を祝福してくださった、ね、もうですから天においては成就してるんです。そしてそれが物質的なところにその祝福を引き下ろすためには皆さんの信仰が必要なんですね。 あたかも銀行口座にはもう巨万の富が、その貯金されていて、そしてクレジットカードを持っているようなもの、そのクレジットカードを持って、実際に銀行に行って暗証番号を押してお金を引き出すという、その信仰の行いによって、物質的に実態としてその祝福が引き下ろせるんですけども、でもそれをしないので、なんかクリスチャンの中でも相変わらず貧しい、なんかもう本当に縮こまった恐れで何もできないような、人も中におります。信仰を活用するべきです。ソロモンの時は物質的なものがもうすでにすごいふんだんに与えられて、もう巨万の富を得ている、その時に、信仰の側、それをおろそかにしつつ、徐々に徐々にですから、また衰退の足音が聞こえてきてしまうような、そういう、兆しがもうすでにここに現れているわけですね。私たちは戒めを受けるべきです。霊的な事柄、真実の事柄、それをまず立て上げ優先するべきです、現実の事柄や、物質的な事柄、それらは霊的な事柄の後についてくるものですから、ですから私たちはしっかりと礼拝を立て直すということ、それを、成していくべきです、今年に入ってから礼拝を、立て直し、ましょうという、この天聖教会の原点に、戻るメッセージがシリーズになされておりますけれども、本当に礼拝の立て直しによって物質が後を追ってくる。破壊書もそうですね。破壊書においてあなた方は神殿の礎を据えたその日から後のことを考えてみなさい。ですから私たちもしっかりとこの霊的な事柄、これをおろそかにすることがないように、特に物質的なことにおいて祝福された時こそ本当に気をつけるべきです、ソロモンは、それを、誤ってしまいましたし、またダビデも、物質的な事柄が祝福されたその頂点の時に、あのバテシバの事件を起こしてしまいました。本当に私たちは気をつけるべきです。特に祝福された時こそ気をつけるべきです。私たちは、物質的な面、祝福してください、祝福してください、そのことはよく祈ります。癒してください祈りますけれども、いざ祝福された時、経済が与えられた、癒しが行われた、その以降、それ以降に物質的な衰退、霊的衰退が行われるとするならば、むしろそういうことが成就しなかった方が良かったんです。まだ、ソロモン以前の、ダビデの時代の方が霊的に健全でした。ソロモンの時代以降、確かに豪華絢爛な神殿は建設されたんですけども、でもそれ以降衰退が始まるとするならば、本当に私たちはここから戒めを受けるべきです。どうか皆さんは、祝福された後のことこそしっかりと今からシミュレーションして、祝福されたらもう絶対に主に対して感謝と、また日々主から離れないということ、これをいつも心に留めて、そしてこの幸いをキープし続けていきますように。ソロモンは生涯全体が喜び満ちていたものではありませんでした。ソロモンの生涯のもう人生を終える直前は全てが虚しくなってしまいました。結局自分が得た富は何だったんだ、結局自分が建てた家々、その事業は何だったんだ、全てが虚しいではないか、そのようになってしまいました。どうか皆さんはそのようなことに陥ることなく、もう人生を終える時も本当に自分の人生はずっと主に従い通しだった、もうあとは栄光の冠だけが待っている、パウロのように本当に充実した霊的な人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちも日々霊的な歩みを、これをしっかりと保ちつつ歩んでいくことができますように。あなたは本当に私たちを祝福してくださる主であることを感謝します。あなたは癒し主であることを感謝します。あなたの道に歩んでいくならば、確かに祝福はされるでしょう。また癒しも行われ、経済も満たされて、この地上において 先んじたものとなることはできる。そのことはあなたにとって難しいことでは全くありません。ただ私たちが本当に祝福が与えられた後に高慢にならないかどうか、そのことを本当に私たちは気をつけるべきであることをこのソロモンのところから学んでおります。しっかりとあなたの祝福にとどまる我ら一度でありますように。決してあなたの御言葉をソロモンのように投げ捨てたりすることなく、しっかりと御言葉を握りしめて、このテピリン、これを続けていくことができ、そして記されていることをただそれを暗記するだけではなく、それをしっかりと敬い守り行って、主に対する恐れを保ちつつ歩んでいくことができますように。どうか私たちの信仰生活をお守りください。あなたが私たちのうちにますますあなたに喜んで使える霊を新たにし、揺るぎない霊を新たにしてくださいますように。そしてこの天聖がますますあなたの栄光の働き人70名で満たされてゆき、ますますこの働き、テフリンの働き、またあなたを恐れ敬い御言葉を第一とする働き、これがますます増え広がっていきますように。イエスをどうぞ助けてください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちが自分が礼拝を捧げる、その礼拝の場所をよく整えようとするその節があります。主よ、私たち一人一人に今日の御言葉を通して礼拝を捧げるその場所場所より、人の営みを支えるその場所場所より、人の中においても信仰を整える志が与えられ、まず見えなくても全知であり全能であり、そして御言葉一つでこのすべてのものを生じさせた方を敬う信仰、その信仰をまず私たちが再建し、主の御前において整えられたものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。どんなに私たちがあなたの御前において礼拝を捧げる場所をきれいに整えたとしても、私たち自身の信仰があなたの御前において恐れ敬い、主の御名を仰ぎ見て主を望む信仰じゃなければ、主よ、立派な教会の建物によって私たち自身が神を見ることはありません。主よ、私たち自身の信仰を立て直し、そしてイエス・キリストにあってシミもシワもないその信仰としてください。そしてキリストにあって私たちの信仰そのものが本当に金の信仰であり、宝石のように飾られた信仰であり、まだ主を本当にあなたに使えるのにふさわしい、へりくだって主を主とする信仰でありますように、私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光とを私たちに豊かに与えてください。そして父の神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かる信仰をください。できない自分をしっかりと捉えて助けてくださる聖霊様により頼む私たちでありますように祝福してください。主が忌み嫌うものを私たちに押しとどめることなく、主が喜ぶものを私たちに押しとどめ、そして整えられて主の御前において世の光、地の塩として整えられたものとして主を歩むことができますように、主はあなたが私たちを祝福してください。今日私たちは自分の知性においてファローの娘を私たちが本当に腰入れさせることがありませんように、そして主よ、私たちの人生においてあなたが忌み嫌うものを滅ぼし尽くすということをせずに、そこに幾ばかりか残すということをしませんように、主よ、あなたが祝福してください。 私たちに志を与え、その志通りに力を与えて、それを成し遂げてくださる方はあなたです。私たちに必要なものは志です。私たちが正しいことに目を向け、心を注ぎ、志しているならば、そのできるそのすべてのすべはあなたが与えてくださる方か、与えてくださるからです。主よ、私たちに良い志をいつも与えてください。そして主よ、その志通りにそれを成し遂げる力をあなたが与えてくださり、ただただあなたの御名が崇められますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。